声の福島姿勢だより、2月号、ナンバー832、平成31年2月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/mobile/ へアクセス。QR コードが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球・ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真、大わらじ奉納。長さ12メートル、重さ2トンの日本一の大わらじを担いで市内を練り歩き、忍山の羽黒神社に奉納します。奉納順路の一部区間で、地元小学生も長さ 2.5 メートルの子供わらじを担ぎ、暁参りに参加します。大わらじと担ぎ手の威勢の良い掛け声で盛り上がる福島の伝統行事に足を運んではいかがでしょうか。説明。市内を練り歩く大わらじの写真です。たくさんの木材を格子状に組んだ上に乗せられた大わらじと大勢の担ぎ手たちを捉えています。表紙の写真、終わり。声の福島姿勢だより、2月号、ナンバー832、目次。特集、個人、市、県民税の申告相談、2ページ。福島市新キャッチフレーズ大募集、5ページ。市民インタビュー、小山慶信会会長、加藤勝夫さん、6ページ。お知らせワイド、福島イレブン巡りスタンプラリー、縄文リレーマラソン参加者募集、7ページ。目次、終わり。特集、個人、市、県民税の申告相談。2月1日金曜から3月15日金曜。問い合わせ、市民税課、電話、525-3792、525-3712。市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。また、申告書は、市、県民税、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告が必要な方は、忘れずに申告をお願いします。1. 個人、市、県民税の申告が必要な方。下の確認表で申告が必要か確認してみましょう。個人、市、県民税申告確認表。説明。申告の要・不要の確認が流れ図で示されています。はい、いいえに分かれる11の流れを番号をつけて読みます。1. 平成31年1月1日現在、福島市内に居住していた。いいえ。平成31年1月1日現在に居住していた 市区町村へお問い合わせください。2平成31年1月1日現在、福島市内に居住していた。はい。平成30年1月1日から12月31日に収入があった。はい。税務署で確定申告する。はい。市県民税の申告は不要です。3番以降はすべて平成31年1月1日現在、福島市内に居住していた、はい、から始まります。3、平成30年1月1日から12月31日に収入があった、いいえ。無収入の方、遺族、障害年金、雇用、失業、保険、傷病手当のみ受給の方は、いいえ。市、県民税、簡易。申告書を提出してください。郵送課。申告書をお送りしますので、市民税課までご連絡ください。市外居住の方の税法上の不要になっている方も申告が必要です。4番以降は、すべて平成30年1月1日から12月31日に収入があった。はい。税務署で確定申告する。いいえ。から始まります。4. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。5. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加・変更したい。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。6給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加・変更したい。いいえ。市県民税の申告は不要です。7給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。いいえ。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。8給与収入があった。いいえ。平成30年分の収入は公的年金のみ。いいえ。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。9給与収入があった。いいえ。平成30年分の収入は公的年金のみ。はい。公的年金収入は400万円超。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。10給与収入があった。いいえ。平成30年分の収入は公的年金のみ。はい。公的年金収入は400万円超。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加・変更したい。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。11給与収入があった。いいえ。平成30年分の収入は公的年金のみ。はい。公的年金収入は400万円超。いいえ。 源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。いいえ。市県民税の申告は不要です。図、終わり。確定申告または市県民税の申告が必要です。に該当した方。給与収入があった方。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更することで所得税の還付を受けるまたは納付する。確定申告が必要です。市の会場でも確定申告ができます。3ページ参照。雑損控除や住宅借入金等特別控除がある方は税務署の会場です。4ページ参照。給与以外の所得、営業、農業、不動産、一時、雑所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。申告会場は税務署の会場です。4ページ参照。上記のどちらにも該当しない。市、県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場です。3ページ参照。例、所得税の還付納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更したい方。公的年金収入があった方。年金収入が400万円以下で、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更することで所得税の還付を受ける。確定申告が必要です。市の会場でも確定申告ができます。3ページ参照。雑損控除や住宅借入金等特別控除がある方は税務署の会場です。4ページ参照。年金収入が400万円超、または公的年金以外の所得、営業、農業、不動産、一時、給与所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。申告会場は税務署の会場です。4ページ参照。上記のどちらにも該当しない。市、県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場です。3ページ参照。例、所得税の還付納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更したい方。給与・年金収入者以外の方、営業・農業・不動産など。確定申告をすることで所得税の還付を受ける、または納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。申告会場は税務署の会場です。4ページ参照。上記に該当しない。市・県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場です。3ページ参照。例、所得税の還付納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更したい方。注意。上場株式などにかかる譲渡損失と配当所得との損益通算や繰越控除の特例などの適用を受けようとする方は、確定申告が必要な場合があります。用語解説。確定申告とは、1月1日から12月31日に生じたすべての所得金額に対して所得税を計算し、所得税の過不足を清算する税務署の手続き。所得控除とは、社会保険料や生命保険料など、前年中に支払った金額や扶養親族がある場合、所得から差し引くことができる控除。2. 申告方法。会場で。申告書は、全会場で職員がパソコンで作成しますので、事前に申告書に記載する必要はありません。3ページ3、申告に必要なものをご準備の上、申告会場にお越しください。 郵送で。郵送での申告を希望する方には、申告書などを送付します。市民税課まで連絡してください。申告書は、市民税課、各支所、出張所に備え付けているほか、市ホームページでも取得できます。3. 申告に必要なもの。平成30年1月1日から12月31日の収入、控除、経費の金額がわかるものをお持ちください。すべての方、ハンコ、市、県民税申告案内書、送付されている方のみ、通帳など口座番号がわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カード、通知カードの場合はその他に身元確認書類として運転免許証、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳などのうちいずれか一点が必要です。写しも可。利用者識別番号16桁をお持ちの方、税務署からの確定申告のお知らせ、はがき、通知書、利用者識別番号取得時にもらう確認票、営業、農業、不動産収入があった方、収支がわかる仕入れ、売上などの帳簿類、必要経費の領収書などを科目ごとに集計してお持ちください。集計をされていない方は、会場で分類、集計をお願いしています。平成26年1月から、記帳、帳簿等の保存が義務化されています。給与、年金収入があった方、給与、年金の源泉徴収票、給与収入があった方で源泉徴収票がない方は、給与明細書など収入がわかるもの、雑所得があった方、収入額を証明するもの、支払い調書などと必要経費の書類、医療費などを支払った方、医療費控除の明細書、明細への記載を省略する場合は保険者等が発行する医療費のお知らせ、平成31年分までは領収書による申告ができます。やむを得ず領収書となる場合はあらかじめ集計した上で申告会場にお越しください。寝たきり状態の方のおむつ費用は医師が交付するおむつ使用証明書と領収書、医療費控除の特例の適用を受ける方はセルフメディケーション税制の明細書と健康診断の結果通知表など、インフルエンザなどの予防接種や健康診断の費用は医療費控除の対象外です。医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、特定一般用医薬品等、医療用医薬品からドラッグストアで購入できるものに転用された医薬品の購入費を支払った場合、一定の金額を所得から差し引くことができる控除。社会保険料を支払った方、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税、納入、通知書、国民年金保険料の控除証明書、任意継続健康保険料の納付証明書など、納付書や口座振替で納めている社会保険料は申告しないと社会保険料控除を受けられません。生命保険、地震保険料を支払った方、保険会社から交付を受けた生命保険、地震保険の控除証明書、寄付金控除の対象となる寄付をした方、寄付した団体から交付を受けた寄付金の領収書など、申告が必要な方のうち、ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方も必ずお持ちください。ご自身や扶養親族に障害がある方、本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など、扶養控除、16歳未満の扶養親族を含む、 配偶者控除、配偶者特別控除、先住者控除を申告する方、扶養親族、配偶者、先住者のマイナンバーカードまたは通知カード、写しも可。扶養の方が国外居住の場合は、親族関係書類と送金関係書類の確認が必要です。書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も合わせて必要です。親族などが申告する場合、申告者本人のマイナンバーカード、または通知カード、写しも可。通知カードの場合は、上記すべての方の欄に記載の身元確認書類も合わせて必要です。4. 個人・市・県民税申告相談受付会場と日程。2月1日金曜から3月15日金曜、午前9時30分から午後3時30分、土曜日、日曜日、祝日を除く。大波多目的集会所は午前9時30分から午後3時。茂庭多目的集会所、土湯温泉町支所は午前10時から午後3時。個人市・県民税申告相談受付会場と日程が表で示されています。期日・受付会場、対象地区を順に読みます。2月1日金曜、受付会場、忍学習センター、対象地区、長井川、上鳥綿。4日月曜、忍学習センター、大森。5日火曜、忍学習センター、成川、下鳥綿、山田、小田、平石。6日水曜、松川支所、松川町。7日木曜、松川支所、三里、関谷、浅川、光が丘、金谷川。8日金曜、松川支所、金沢、水原、沼袋、下川崎。12日火曜、渡り支所、渡り、南高台、小倉寺。12日火曜、大波多目的集会所、大波。13日水曜、渡り支所、渡り。13日水曜、辰子山支所、辰子山。14日木曜、北信支所、蒲田、瀬の上町、北矢の目、南矢の目。15日金曜、北信支所、元内、麻里子、宮代、下飯坂、沖高。18日月曜、東学習センター、佐々木野。19日火曜、東学習センター、上野寺、下野寺、八島田、庄野、野田中央地区。20日水曜、東学習センター、町庭坂、二子塚、在庭坂、土船、桜本。21日木曜、吉田支所、吉倉、八木田。21日木曜、望月学習センター、岡部。22日金曜、吉田支所、ほうきだ、にいだ。22日金曜、もちづり学習センター、山口、岡島、元内、蒲田、大波。25日月曜、診療支所、笹谷、大座荘。26日火曜、診療支所、笹谷。27日水曜、清水学習センター、泉、小山。28日木曜、清水学習センター、南沢又、北沢又。3月、1日金曜、飯野支所、大久保、明治。1日金曜、茂庭多目的集会所、茂庭。4日月曜、飯野支所、飯野町、青木。4日月曜、土湯温泉町支所、土湯温泉町。5日火曜、飯坂学習センター、飯坂町中野東湯野。6日水曜、飯坂学習センター、平野湯野。7日木曜、杉の目支所、郷の目伏尾神。7日木曜、西学習センター、桜本、上名倉、佐原。8日金曜、杉の目支所、富谷野、太平寺、黒岩。 8日金曜、西学習センター、さくら、あらい、あらい北。11日月曜、宝来学習センター分館、宝来町5丁目から8丁目、清水町、田沢。12日火曜、宝来学習センター分館、宝来町1丁目から4丁目。13日水曜、会おうぜ、旧市内。14日木曜、会おうぜ、旧市内。15日金曜、会おうぜ、野田中央地区、野田町、森合。表終わり。申告期間中、市民税課職員は上記会場に出向いているため、市役所市民税課での申告受付は行っていません。当日、都合が合わない場合は、対象地区以外の会場でも、事前の連絡なしで申告ができます。申告会場が一部変更になります。変更前、昨年まで、清水支所。変更後、今年から、清水学習センター。変更前、昨年まで、保健福祉センター。変更後、今年から、アクティブシニアセンター、会おうぜ。マックス福島4階。変更前の会場では申告受付は行っていません。5. 確定申告会場相談会。確定申告書作成会場のお知らせ。ところ、ウィル福島アクティ卸町。蒲田アザ卸町 10-1。期間、2月18日月曜から3月15日金曜、土曜日、日曜日を除く。ただし、2月24日日曜、3月3日日曜は開設。時間、午前9時30分から午後4時。会場は大変混雑します。開設時間内に申告書を作成できるよう、午後3時前に来場するようご協力をお願いします。上記期間外は税務署内を含め、申告書作成会場を設置しておりませんので、開設期間中にお越しください。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121 代表。確定申告に関する相談は、電話相談センターでお答えします。音声案内に従い、0番を。税務署にご用の方は、2番を選択してください。税理士会による確定申告と税の無料相談会。確定申告、市、県民税、その他、税金に関することをご相談ください。ハンコや各種証明書などの必要書類をお持ちください。福島税務相談所、2月18日月曜から3月12日火曜、土曜日、日曜日を除く。午前9時30分から午後4時。ところ、福島県税理士会館、森合町 14-29。税理士記念日無料相談会。2月23日土曜、24日日曜、午前9時30分から午後4時。ところ、ユニックスビル8階。福島駅東口バス乗り場向かい。問い合わせ、東北税理士会福島支部。電話 534-3907。平成31年度市県民税改正ポイント。配偶者控除、配偶者特別控除の見直し。配偶者控除、配偶者特別控除が下記の通りに見直され、平成31年度の市県民税から適用されます。配偶者控除。配偶者控除が適用される納税者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に減少し、1000万円を超えると、控除は適用されません。表1。同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合でも、配偶者の障害者控除は適用されます。また、配偶者の市県民税課税の判定に用いますので、申告書などに、障害者控除や同一生計配偶者を記入する必要があります。表1。納税者本人の合計所得金額ごとの配偶者控除額が表で示されています。 納税者本人の合計所得金額、給与収入金額参考、控除対象配偶者の配偶者控除額、老人対象控除配偶者70歳以上の配偶者控除額を順に読みます。納税者本人の合計所得金額900万円以下、給与収入金額参考1120万円以下、控除対象配偶者の配偶者控除額33万円、老人対象控除配偶者70歳以上の配偶者控除額38万円、900万円超950万円以下、給与収入金額参考1120万円超1170万円以下、22万円、26万円、950万円超1000万円以下、給与収入金額参考1170万円超1220万円以下、11万円、13万円、1000万円超給与収入金額参考1220万円超0円、0円。上記表は所得税ではなく市県民税の控除額を表記しています。表終わり。配偶者特別控除。配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が現行の76万円未満から123万円以下に引き上げられました。また配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1000万円を超えると控除は適用されません。表2。表2。配偶者の合計所得金額と給与収入金額参考と、納税者本人の合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下の配偶者特別控除額が表で示されています。順に読みます。配偶者の合計所得金額38万円超85万円以下、給与収入金額参考103万円超150万円以下、納税者本人の合計所得金額900万円以下の配偶者特別控除額33万円、納税者本人の合計所得金額900万円超950万円以下の配偶者特別控除額22万円。納税者本人の合計所得金額950万円超1000万円以下の配偶者特別控除額11万円。85万円超90万円以下、給与収入金額参考150万円超155万円以下。33万円、22万円、11万円。90万円超95万円以下、給与収入金額参考155万円超160万円以下。31万円、21万円、11万円。95万円超100万円以下、給与収入金額参考160万円超166万8千円未満。26万円、18万円、9万円。100万円超105万円以下、給与収入金額参考166万8千円以上、175万2千円未満、21万円、14万円、7万円。105万円超110万円以下、給与収入金額参考175万2千円以上、183万2千円未満、16万円、11万円、6万円。110万円超115万円以下、給与収入金額参考183万2千円以上、190万4千円未満、11万円、8万円、4万円。115万円超120万円以下、給与収入金額参考190万4千円以上、197万2千円未満、6万円、4万円、2万円。120万円超、123万円以下、給与収入金額参考、197万2千円以上、201万6千円未満、 3万円、2万円、1万円。123万円超、給与収入金額参考、201万6千円以上。0円、0円、0円。上記表は所得税ではなく、市県民税の控除額を表記しています。表終わり。用語解説。同一生計配偶者。納税者と生計を一にする配偶者。青色事業専従者として給与の支払いを受ける人。白色事業専従者を除く。で、合計所得金額が38万円以下の人。控除対象配偶者。同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である納税者の配偶者。市の申告会場でマイナンバーカードが申請できます。申告相談受付会場でマイナンバーカード用の顔写真をタブレット端末で撮影してインターネットで申請する簡単申請の受付を行います。この機会にぜひ申請してください。会場、申告相談受付会場、3ページ参照。持ち物、1、通知カード、お持ちの方のみ、申請時に回収。2、通知カード送付の際に同封されていた交付申請書。3、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類1点と、保険証、医療受給者証、年金手帳、証書から1点。4、住基カード、お持ちの方のみ、申請時に回収。問い合わせ、市民課、電話 573-1020、市役所1階総合窓口、平日の午前8時30分から午後5時15分でも行っていますので、ご利用ください。
福島市新キャッチフレーズ大募集。採用賞金5万円。締め切り2月18日月曜。問い合わせ、政策調整課、電話 525-3708、ファクス 536-9828。応募作品。作品のコンセプト。福島市民の皆さんが親しみを持てるもの。福島らしさが感じられるもの。市外、県外、国外へ向けて本市の魅力を強く発信できるもの。作品の条件。おおむね20字以内で、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなどの制約はなし。応募条件。市内外を問わず、どなたでも一人3作品まで応募できます。募集要項など、詳しくは市ホームページをご覧ください。応募方法。下記のいずれかの方法でご応募ください。はがきかファックスで。下記応募用紙の項目を明記の上、宛先まで。宛先。郵便番号 960-8601 福島市五郎内町3番1号政策調整課。市ホームページの応募フォームで。左の QR コードを読み取るか、市ホームページでキャッチフレーズ募集と検索。応募用紙で。下記応募用紙をコピーするなどして、以下の窓口で提出してください。市役所1階総合案内、4階政策調整課、各支所、コムコム、会おうぜ。QR コードが掲載されています。切り取り線の下に応募用紙が掲載されています。福島市新キャッチフレーズ応募用紙。氏名、年齢、住所、電話番号、キャッチフレーズ案。込めた思いや案の説明。応募用紙終わり。福島市民インタビュー。このコーナーでは、福島市の様々な分野で活躍する人や団体を紹介します。今回は2月10日日曜 11日祝日に開催の忍三山暁参りで奉納する大わらじを一手に引き受けて制作し、わらじ作りの技術を継承する小山慶信会会長の加藤勝夫さんにインタビューしました。会長となったきっかけは、もともと父が小山慶信会の会員で大わらじを作ったり、他の地区に出向いてわらじ作りを教えたりしていました。会員として活動している父を陰ながら応援し、私も地元のために貢献したいと思っていました。33年続けてきたサラリーマンを定年前に退職し、民生委員を務めた後、清水地区の自治振興協議会町会連合会の会長となり、一昨年前会長さんからやってほしいと声をかけていただいたのがきっかけです。活動内容は、1月11日の脳の始めから慶信会会員10人で、長さ12メートル、幅 1.4 メートル、重さ2トンの大わらじを約2週間かけて制作し、2月10日の忍三山暁参り、裏表紙参照で忍山にある羽黒神社に奉納しています。その他に、福島市外の神社から依頼されてわらじを制作し奉納したり、地元の方々を対象に正月飾りの作り方を教えたりしています。会長になって思うことは、日本一の大わらじは、さまざまな企業や個人の方にご賛同いただけるおかげで作り続けられています。また、暁参り当日にわらじを担ぐ大人たち、子どもわらじパレードに参加の地元小学生たちなど、多くの方々の協力で400年の伝統が受け継がれています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今後の展望は、まずは2月10日11日の暁参りですね。それに合わせて慶信会でわらじを制作していきます。日本一の大わらじが練り歩く姿が見られる年に一度のチャンスです。他にも見どころは、大きな掛け声で沿道の人々を楽しませてくれる子どもわらじパレードです。元気いっぱいに担ぐ子どもたちをぜひ見に来てください。昔と比べて大わらじが羽黒神社に奉納されてからお参りする人が少なくなりました。これからもっと多くの人が行ってみよう、見てみよう、参加してみようと思えるように、関係団体と協力して PR も強化したいと思います。暁参りは五穀豊穣と健康を祈願するほかにも、山頂までの急な坂道を男女が3年続けて助け合いながらお参りすると恋が結ばれると伝えられ、縁結びにもご利益があると言われています。加えて身体強健、家内安全、合格祈願などの願いも叶うと言われています。皆さんにお参りしてほしいのが一番の望み、思いです。今後参拝する人を増やすために、忍山にもっと関心を持ってもらう活動もしていきたいと思います。小山慶信会会長加藤勝夫さんの顔写真と、今年も400年の伝統を誇る大わらじが忍山の羽黒神社に奉納されますのキャプションのもと、担ぎ手により大わらじが奉納されている様子の写真が掲載されています。We Love 福島第12回平成の終わりを前にして、平成最後の年が明け、平成の夜も残り3ヶ月となりました。5月1日には皇太子殿下が新天皇に即位され、新しい元号となります。平成を振り返ると、日本は東日本大震災など多くの災害に見舞われました。世界各地では紛争が生じ、テロも多発しています。少子高齢化は逆ピラミッド型の人口減少社会へと進行して将来への不安を、地域コミュニティの希薄化は日々の暮らしの不安をもたらしました。平和のありがたさとともに、安全安心の大切さを再認識したのが平成の時代ではないでしょうか。 一方で情報通信技術の発展が大きく社会を変貌させました。携帯電話がスマートフォンへと進化し、コンピュータや辞書、カメラ、テレビ、音楽プレイヤーにもなる。こんなことが平成の初めに想像できたでしょうか。来るべき新時代、福島市では平成の流れから改めて災害対策や日常生活面での安全安心の基盤をしっかりと強化するとともに、復興の歩みを加速しつつ、平成に芽生えた創生の芽を大きく育てていきたいと思います。本年6月1日2日に開催する東北絆祭りや東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連のイベントを大いに盛り上げ、また中心部などの新しい街づくりを新時代への弾みとして、活力ある福島市を築いていきたいと思います。それにしても天皇皇后両陛下には感謝と尊敬しかありません。象徴天皇の在り方を追求され、災害のたびに被災地を訪問され、国民と同じ目線に立って励ましてくださいました。また昭和から平成に移行する際は自粛ムードが全国を覆い、時代の終焉が強く意識されましたが、大位継承の今回は様々な議論はあるでしょうが、感謝を胸に希望に満ち、力強く次の時代に踏み出せるような気がします。皆さんも平成を振り返りつつ、新しい時代への展望を描いてみてはどうでしょうか。福島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド、福島イレブン巡りスタンプラリー、2月9日土曜から3月10日日曜、福島県域11市町村の道の駅や直売所を回り、豪華景品が当たるスタンプラリーを開催します。1から16の各チェックポイントでは、寒い冬におすすめのあったか商品や名物を紹介しています。ぜひご参加ください。問い合わせ、福島県域連携推進協議会事務局政策調整課内、電話 529-5067。 内容、各チェックポイントでスタンプを押印、11個で A 賞、7個以上で B 賞、5個以上で C 賞に応募可能。台紙配布先、各チェックポイント、11市町村窓口など、市ホームページでも取得可。応募方法、台紙に必要事項を明記の上、各チェックポイントに設置の回収ボックスか事務局に郵送で。応募締め切り、3月13日水曜、当日消印有効。QR コードが掲載されています。スタンプポイントマップ。福島県域11市町村とスタンプポイントを地図上に示したマップが掲載されています。番号順に読みます。1、道の駅土湯。2、ココラ矢野目店。3、ココラ東店。4、道の駅足立千恵子の里、上り線。5、道の駅足立千恵子の里、下り線。6、道の駅福島東和、阿武隈間。7、道の駅桜の里。8、道の駅伊達の里、良善。9、白沢直売所、三直沢ちゃん。10、直売所マルシェ、小十郎の里。11、町民研修センター、うぶかの里。12、道の駅国見、厚かしの里。13、道の駅川又。14、あだたらの里直売所。15、飯舘の村、道の駅までいかん。16、道の駅米沢。福島市では1から3のうち1箇所、二本松市では4から7のうち1箇所のみで応印可。マップ終わり。福島県域イレブンと書かれたスタンプの見本が掲載されています。 スタンプを集めて豪華景品をもらおう。抽選。A 賞5000円相当の品、応募スタンプ11個、11人。B 賞2000円相当の品、スタンプ7個以上、11人。C 賞1000円相当の品、スタンプ5個以上、33人。写真が3枚掲載されています。写真1、土湯温泉中の湯入浴券。写真2、金水晶。写真3、飯坂温泉グラノーラ。など、福島県域11市町村の特産品が景品。説明。湯船に温泉の湯が流れ込んでいる様子の写真。金水晶大吟醸の瓶と箱の写真。ドライフルーツがいっぱい入ったグラノーラの写真です。写真終わり。縄文リレーマラソン参加者募集。ジョーモピア宮畑で市内の小中学生が 42.195 キロをバトンでつなぐリレーマラソン。仲間と一緒に東京マラソンの記録に挑戦してみませんか？問い合わせ文化課、電話 525-3785、ファックス 536-2128。 時3月3日日曜、受付午前8時、スタート午前9時10分。ところ、ジョーモピア宮畑。内容、小中学生が一人一周360メートルずつリレーしてフルマラソンを走り切ります。同日開催の東京マラソンと同時刻にスタート。東京マラソンのランナーと競い、記録に挑みます。参加者、市内在住の小中学生。定員100人、先着順。応募方法、2月8日金曜までに参加申込書に必要事項を明記の上、文化課まで、郵送かファックスで。申込書は市ホームページからも取得か。参加特典がいっぱい。景品、宮畑グッズ&参加賞がもらえる。あったかい縄文鍋を振る舞います。陸上教室で走り方のコツを伝授。FM ポコ 76.2MHz でラジオ生中継。臨時災害ラジオ放送。万一大規模な災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 2月16日土曜、運行開始。期間限定周遊バス、福島三島物語。飯坂、土湯、高湯の三温泉地をめぐるフリーパス。四季の里、東の里ココラで使えるお得なクーポン付きと、三温泉地の入浴券が2月16日土曜に販売開始。バスや電車で行く温泉巡りにぜひご利用ください。問い合わせ、福島交通株式会社、電話 535-4101。ウェブ検索、福島三島物語。フリーパス。路線バス、土湯温泉線、高湯温泉線と飯坂電車。新たに期間限定で運行する飯坂高湯周遊バス、土湯高湯周遊バスがすべて乗り放題。1日フリー券2000円、2日フリー券2500円。入浴券1300円。フリーパス購入者のみが購入できる各温泉地の協賛施設で各地1回ずつ入浴可能。販売、福島交通窓口、飯坂、土湯、高湯の各温泉観光協会、福島バス物語ウェブサイトなど。期間、2月16日土曜から3月17日日曜、飯坂高湯周遊バス、土湯高湯周遊バスの運行期間、フリーパス、クーポン、入浴券の販売、使用可能期間。入浴券が使用できる施設やバスの運行時刻など、 詳しくは福島バス物語のウェブサイトをご覧ください。教育の大綱を改定しました。本市の教育や学術、文化の振興に関する目標や施策の根本となる方針、教育の大綱を一部改定しました。新学習指導要領の全面実施や中核市移行、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の本市開催など、環境の変化に対応し、本市が目指す教育の姿を実現するため取り組んでいきます。問い合わせ総務課、電話 525-3701、 ウェブ検索、福島市教育の大綱。大綱の期間、2018年11月28日から2020年3月31日。改定の要旨、子どもたちの夢や希望に向けチャレンジする力や多様な価値を尊重する心を育み、外国語教育やプログラミング教育を充実させるとともに、主体的に判断・行動する力を育む放射線教育や本市独自の教職員研修を推進します。また、オリンピック競技開催を契機に、障害スポーツ、障害者スポーツの推進や、音楽のまちづくりに向けた取り組みを進めていくことなどを盛り込みました。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。第11回福島市民フォーラム、これからの感染対策を考える。皆さんは感染症とは何かご存知ですか？感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳などの症状が出ることです。国際化が進む中、新たな感染症が国内に入ってきたり、根絶されたと言われるものが再び流行したり、新型インフルエンザのように形を変えて流行するものもあります。フォーラムに参加し、感染症について理解を深め、日頃から予防・拡大防止に努めましょう。申し込み・問い合わせ、市医師会、電話 534-2290、ファックス 534-2291。時、2月11日、月曜・祝日、午後1時30分から4時、会場午後1時。ところ福島テルサ、駐車台数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。定員400人、先着順。申し込み方法、2月8日金曜までに、1、氏名、2、電話番号を明記の上ファックスか電話で。内容、1、基調講演、午後1時40分から2時40分ごろ。演題、感染症を学んで予防する。講師、福島県立医科大学感染制御医学講座教授、金光啓治さん。2、シンポジウム、午後2時50分から4時ごろ。知っておきたい子どもの感染症。市川クリニック医師、市川陽子さん。知っておきたい性感染症の話。西口クリニック婦人科医師、野口真由美さん。感染症の現状と予防、市保健所所長中川昭夫。県立医科大学金光啓治教授の顔写真が掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。4月1日月曜より、立地適正化計画の策定に伴い届け出が必要になります。本市では将来にわたり都市の活力を維持し、高齢者をはじめすべての市民が便利で住みやすい街づくりを目指し、福島市立地適正化計画を策定しました。この計画では、 公共交通などと連携したコンパクトな街づくりを推進するため、都市機能区域と居住推奨区域を定めています。この計画により定めた区域以外での新たな誘導施設の建築や開発、一定規模以上の住宅建築や開発の実態などを把握するため、以下の届け出、工事に着手する30日前までが必要となりますのでお知らせいたします。用語の解説。1、都市機能区域とは、医療、福祉、商業などの都市機能を中心市街地などの地区に維持・誘導することで、これらの各種サービスの効率的な提供が図られる区域。2、居住推奨区域とは、都市機能区域と公共交通などのネットワークにより、一定の人口密度を維持し、高い生活サービスを持続的に受けることができる区域。3、誘導施設とは、医療、文化、商業、行政、教育施設のうち、住民生活に高いサービスを提供するために必要な一定規模以上の施設。届出の対象は、1、都市機能区域外に誘導施設の建築行為、または開発行為を行う場合、分類、届出の対象施設、規模などが表で示されています。順に読みます。分類、医療施設、届出の対象施設、医療法第4条に定める地域医療支援病院、規模など、延べ床面積1万平方メートル以上、かつベッド数200床以上、文化施設、図書館法第2条第1項に定める図書館、博物館法第2条第1項に定める美術館、地方自治法第244条に定める公の施設、以上、延べ床面積6000平方メートル以上。商業施設、福島県商業まちづくりの推進に関する条例第2条の7に定める小売商業施設、売り場面積6000平方メートル以上。行政施設、地方自治法第4条第1項に定める施設、延べ床面積6000平方メートル以上。教育施設、学校教育法第1条に定める学校のうち、同法第83条に定める大学、同法108条に定める短期大学、同法124条に定める専修学校、延べ床面積6000平方メートル以上。表終わり。2、居住推奨区域外に住宅の建築行為または開発行為を行う場合、建築行為、3戸以上の住宅を新築する場合、建築物を改築または用途変更して3戸以上の住宅にする場合、3戸の建築行為、届け出必要、1戸の建築行為、届け出不要。開発行為、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為、届け出必要、1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で1000平方メートル以上のもの、1300平方メートル1戸、届け出必要、800平方メートル2戸、届け出不要。計画書など詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ都市計画課、電話 525-3761、 QR コードが掲載されています。図1、市内の各区域図が示されています。福島駅を中心として都市機能区域、居住推奨区域、市街化区域が図で示されています。図終わり。ゴミ処理有料化の導入について答申をいただきました。市廃棄物減量等推進審議会、 会長、樋口義行福島大学教授に諮問していましたゴミ処理有料化についてに対する答申を平成30年11月22日にいただきました。市は答申内容を踏まえ、さらなるゴミの減量化、資源化に向け、ゴミ減量大作戦として新たな施策に取り組んでいきます。市民の皆さんのご協力をお願いします。答申の内容。有料化はゴミの減量が期待できる有効な施策であるものの、原発事故の影響が未だ残っている状況下で、市民に新たな負担を求めることは慎重に検討すべき。ただし、市のゴミ排出量が多いことに変わりはないため、ゴミ減量の目標を設定し、ゴミ処理有料化の方針を決定すること。詳しくはウェブ検索、福島市ゴミ処理有料化答申。問い合わせ清掃管理課、電話 525-3744。 市廃棄物減量等を推進審議会から答申を受ける小畑博市長、中央右のキャプションのもと、推進委員の皆さんと市長が揃って並んでいる写真が掲載されています。福島市役所第4回ロビーコンサート開催。時2月27日水曜午後0時15分。場所、市役所1階ロビー。出演、桜の聖母短大子ども保育コース特別研究音楽クラス。問い合わせ、文化課、電話 525-3785。